酒井さん、酒井さん、冗談を受け流すのが苦手です。何かいい方法ありますか？あなたが変わる必要はないんじゃないですかね。苦手は苦手と伝えてみるのはどうですかね。酒井かなの B サイドバライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
8月29日土曜日からの配信です。1週間ぶりのご無沙汰、酒井かなです。オープニングの質問は品川区のサラのメシアさんからいただきました。空のメシアサラのメシアさん、昔から読んでるくせにね。いやさ、冗談って難しいよね。冗談って相手も冗談だと受け止めるから冗談であって、冗談を言われた時に受け流したすのが苦手だなっていうことは、つまりそこで冗談が成り立ってないっていうことじゃない。つまり相手が面白いと思ってやってることが自分にとって面白くないっていうことは、これはどっちにとってもプラスじゃないなと思って。向こうがいじって嫌な気持ちにさせて楽しんでいるのなら、その付き合いはやめた方が私はいいと思うし、もしそれが僕自分にとってあまり面白くないよとか、なんか苦手だな、それをどういう風に受け止めればいいのかわからないから、あんまり好きじゃないなっていうことを伝えて、あ、じゃあやめようってなるなら、それは付き合っていけるなんか仲間かなって思うんだけど、なんかそれをさ、受け流せない自分が悪いっていうのはさ、もうそういう気持ちにならなくていいんじゃないかなと思うというか、私は比較的多分そういう容量悪い方じゃないと思う。なんかこう受け止めてみればいいのかなとかっていう風に変えていくことが得意な方な気はするんだけど、その全体の得意の中でも何パーセントかだけの絶対に揺るがない私の、ここに触れたら攻撃するよみたいなポイント、冗談でここに触れたらうるさいなって言いたくなるような部分ってあって、それに関してなんか触れてくる場合、私はそれに対して受け入れませんっていう反応をすごいするなと思って、それは私は冗談として受け止めませんよっていう、なんかこれはもう年齢とともにそれを笑ってごまかさなくなったというか、ごまかせなくなってきたのかもしれないんだけど、うん、そこは嫌だとか、それは触れないでっていうこととか、なんか面白くないっていうこと、頑張ってることを茶化されたりとかさ、なんか毎日筋トレしても意味ないよって言われたらさ、イラッとするわけじゃん。それはどの目線で意味があるないは知らないけれど、私にとっては価値があるのだから、それを茶化すのはとても私は気分が良くない、だからそれを言う関係性は嫌ですっていうことは言えるわけじゃん。それ以外のことをだったら別に胸がなくなるよみたいな話でもう笑っていけるわけじゃん、私はね。でもこれがダメな人もいる。って時に、これはダメだよっていうことを言う必要があるのかなって思う。それはだって人によるから、それは笑える人と笑えない人、受け取る側、私はそれに対してヒヒヒーなくなったって言えるけど、それはなんか自虐でもなんでもなく、別にそこにそんなに重きを置いてない、深刻さがない、私にとって精神的ストレスがないわけです。リアルにね。でもそれが精神的ストレスになる人に対しては絶対言っちゃいけないことだから、それがなんか人と人との関係性を作っていくものなのかな。この人はこれは大丈夫だけど、これはダメだっていうのが、こう長年一緒にいる人たちで積み重ねていくものなのかな。これがだからさ、そう考えるとさ、なんかもっと大きなコミュニティ、放送で喋るとかっていうことが難しくなってくるね。だって全員を傷つけないってなると何も言えなくなるっていうのが今のテレビの難しさだよね。でもそこに配慮していくべきだと思うし、それが難しいって言ってる世界でももうないんだろうなと思うし、ということで私はなんか変わらなきゃっていうわけじゃないとは、もう変えられると変えたいなって思う部分は変えればいいと思うけど、なんか 冗談を受け流すのは苦手だなと思ってたら、それを冗談だと思えないんだっていうことを伝えて、そこには触れないでとか、それは笑えないよっていうことが、あの柔らかくね、あの別にそんな喧嘩越しに言うことじゃないんだけど、なんか柔らかく伝えていけて、あ、これは向こうは面白くないんだっていうことを知ってやめていけるような、なんか友人関係を作っていけたらいいんでねーなんて思うんでねー、ということで8月最後のかなさい、まだ暑いのに熱い話をしちゃってやだやだというわけで9月になるんだって、学校とかも始まるのかな、頑張っていきましょ。カナの B 祭なんとなく、それとなく、今週ものんびりお付き合いください。
酒井カナの B サイドユアライフ、
B サイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど、さまざまなコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは、www.be-side.jp にアクセス。
酒井かなの B サイドユアライフ。
いやもう最近の酒井さんは最近話しているように。筋トレをしてるだけの日々なんですけど、それ以外の時間、やっぱ日中とか夜中とか、あのテレビを見るね。一個は筋トレ中、あ、てかランニング中に、ま、テレビ画面をつけてて、音声は携帯から音楽を聴きながらバラエティを見てるんだけど、このさ、トレーニングしてるとさ、食事もある程度気を使ってるじゃない。そうすると逆にね、あの美味しいものをやってる番組って見たくなっちゃうの。前はそれを見ると食べたくなるから嫌だったんだけど、美味しいものを作ってたりとかするやつを見ながらなんかトレーニングができるのよ。で、ちょうどやってる、走ってる時にやってて面白かったのが、最近家事やろうっていうさ、もうでもなんか2年だか3年だかやってるけど、あの男性3人が家事に挑戦する、バカリズムさんと、ジャニーズの 中丸くん、優しい顔した男の子とカズレーザーさん、
そうだよね
で家事をやる番組があって、それがさ、その男の人、家事をやらない人でも簡単に作れる美味しい悪魔飯とかをよく作ってるわけよ。とか、あといろんなさ、主婦芸能人とかの自宅のキッチンで作ってるとかをやってて、この間パッと見た時に、なんかカレー大好きな元 NHK アナウンサーさんが自宅でできるバターチキンカレーをやっていて、もうそれがめちゃくちゃ美味しそうで、結局バターチキンを家で作っちゃったんだけど、それ見てたら簡単だったわけよ。バターチキンカレーというもの私は好きだし、よくインドカレー屋さんで食べてたけど、で、自宅カレーが私苦手で、ルーがを食べるとちょっと気持ち悪くなるの。だけどスパイスは好きだし、なんかあの小麦粉が入ってないカレーは とインドカレーはもともと好きだったから、自宅でルーを使わずに作れば食べられるっていうことに気づいて、で、そのバターチキンの作り方がさ、そのもうバターベッと溶かしたところにさ、そのスパイスを入れるのよ。で、そこにシナモンとか、まあいろんな粉類、唐辛子とかで、カレー粉、カレー粉ってさ、カレールーと違ってあのスパイスミックスの、ただので、だからスパイスミックスのカレー粉とガラムマサラで、それももうちょっと辛味スパイスなんだけど、辛さにちょっとだけ特化したカレー粉ほぼと、わざわざシナモンの棒のやつ、粉じゃなくて棒のやつも買って、そのまずスパイス類をバターの中に入れるの。だから私あとニンニクとかも入れてみて、 ほら人に会うわけじゃないからさ、もう制約がないのよ私ほとんど。でそうやって何がいいってさ、そんなに体に悪くないの。バターだけ若干甘さがあるのと、あとさバターチキンって本当は最後生クリーム入れるでしょ。それをバニラアイスにしてたんだけど、番組でバニラアイスだって実はタンパク質の乳成分多いし、まあ砂糖、白砂糖がちょっと入ってるけど、まあ半分ぐらい一日取ってもね、そのこの全体で考えたらそんなかと思って、それただただ、あと鶏肉はもう毎日食べてるプロテイン食じゃん鶏肉は欠かさないぐらい家にあるからさ、でもまずバターにそのスパイスの香り全部つけて、それで鶏をまた炒めて、でそこにトマト缶を入れて、トマト缶とちょっと水入れて、あとそこにバニラ入れたらもう完成なんだよ。早い、簡単。え、私家でカレーなんてほとんど作ったことないけど、これめっちゃ毎日作れるレベルで簡単じゃんと思って、まあ、毎日食べてちょっと過剰だけど、でも私考えたの、それ一回作った後に、今まだ作ってないんだけど、まずバターをオリーブオイルに変えて、で最後に入れてたそのアイスも豆乳に変えたら、だいぶ甘くはないけれど、ただ味としてはカレーだなと思って、多分そしたら私の求めるヘルシーカレーができるぞと思って、毎日食べてもいい。だってもうそれほぼトマト缶とオリーブオイルと豆乳だけのと鶏肉でしょ、相当ヘルシー食になるから、それ作ってみようかなって思ってるっていう、最近テレビで見てるのは、その食事を作る番組をよく見ているのと、あとはやっぱ映画とかアニメとかをちょいちょいと見てるんだけど、今見てるアニメあれだね、グレートプリテンダー、あの如月の脚本でもおなじみ小沢亮太さんが脚本書いている。で小沢さんはさ、グレートプリテンダーってあの詐欺師の話なんだけど、なんだっけあれ、 JP コンデンスマンコンフィデンスマン JP、 コンフィデンスマン JP がすごく人気じゃない、シリーズとして映画でもずっとやってる詐欺師のやつなんですけど、コンフィデンスマンっていうのが詐欺師なんだけど、実はそのそっちを作るより前に先に取り掛かった詐欺師ものっていうのがグレートプリテンダーだったらしくて、それが今やってるアニメがやってるんですけど、まあ、ネットフリックスで見てるんですけどね、これがやっぱよくできても、小沢さん脚本で外れたことが本当に一回もない本当に相棒見ててこの話好きだなと思ったら脚本そうだもんね、本当にすごいと思うんだけど、このアニメもね面白いのよ、もう追いついちゃってさ、放送話数にというか、だから先がもう気になってしょうがないところにもうたどり着いちゃったね。だし、あと映画で最近面白かったのは、あの公開した時にすごい見に行きたかったんだけど見れなかったから、自宅で有料でいいやで見た1917で、あのほぼワンカットに見えるっていう映像の撮り方で、まあ戦争映画なんですけど、敵陣を抜けて味方の陣地まで伝達をしに行かなくて、一晩かけて、あの、伝をしに歩き続ける話。これをさ、つまりほぼノーカットみたいなぐらいの、まあ、わけじゃない。時間は飛んだりするんだよ。その、昼ぐらいに出て、次の日の朝までに届けなくちゃいけないっていう話だから、それ時間は飛んでるはずなんだけど、カット自体はほとんどこう、わかんないようにカット切り替えされていくっていうんで、面白かったね。というか、なんか、刺激的だ。でもこれすごい映画館で見に行ってたら私結構見れないシーンあったなと思ってあのね、一番面白かったのはね、あのワインを私は飲みながらね見てたの、真剣に。そしたらね、びっくりしたシーンでね、 って本当にわーってなっちゃって、自分のパジャマにワインを全部引っ掛けた。うわーってなって、人生で初めて飲み物をびっくりして自分に引っ掛けるっていう、まあアニメのような映画のような出来事を起こしたね。ということで最近はそんなしながら生きてるよ。まあインプットの時期ですね、というそんなこんなの最近の酒井さんでした。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
かなさい、まるまるあるある。酒井かなの B サイドバライフ、まるまるあるあるのお時間です。まるまるな人たちにありがちなことを送ってもらってます。さて、どんなあるあるあるか。千葉県習志野市の隠れ肥満児さんからいただきました。夏の麦茶あるあるです。隠れ肥満児には向かない、なんかこの麦茶というヘルシー感だね。行こう、いきますよ。じゃん。作っても作ってもすぐになくなる。そうだね、麦茶はよく飲むよね、いいと思うよ。次、麦茶だと思って飲んだらめんつゆだった。誰かが作ってくれているって幸せなことよね、麦茶もめんつゆも。次、友達の家に行って砂糖入りの麦茶が出てくるとビビる。結構ビビるね、確かに。あ、甘ってね、ベトナムか。次、水出し用の麦茶だと思って水を入れてやかんに麦茶のパックを入れておいたら、煮出し用で薄い麦茶しかできていない。今でも麦茶の売り上げ、今年、去年なんかよりも 2,3 倍増えてんだって。あのペットボトルはそんなに出なくて、その煮出し用とかのやつがなんだけど、今さ、カンカンで、あのちっちゃいカンカンで20倍に薄めて作る麦茶とか、あと粉の麦茶とか、あのもうパックだけじゃないらしいよ。次、煮出した麦茶を飲もうとすると冷蔵庫に氷がない。煮出した、あー、熱いのね。いやーねー。次、冷蔵庫の麦茶ポットに1杯分も残ってなくて家族に殺意が芽生える。まあこれ家族で住んでないとない、なかなかないあるあるだけど、でもあの自分でもさ、お茶の最後少しだけ残しててさ、なんかそれで放置しちゃうことってあるんだよな、すごく。何なんだろうね、多分次を作りたくないけど飲み切ったら作らなきゃみたいな気持ち、深層心理が残った最後の一口分なんだろうね。でなんかそれはもう2日ぐらい経っちゃって飲めなくなるっていうのよくあるわ。あるあるあるな。次、滋賀県の錦野さんからいただきました。 YouTube を見まくっていて思った YouTuber あるあるを送ります。あー、わかりやすそうじゃない、想像がつくよ、何が来るか。いきます。はい、どうもーで始まる。そうだね、今の私の言い方はちょっと芸人さんみたいだったけど、はいどうも、はいどうもぐらいだね、テンションとしては。じゃじゃんっていうね。次、導入の挨拶がめちゃくちゃ早口。そうだね。ということで本日も始まりました、なんとかでっていうやつね。次、テンションの高さに怖くなる。いきまーす。今日もはい、いきまーす、ドドン。ということで次、タイトルと内容の違いにがっかりする。あー、やってみた、あんまり期待してたの違う。あ、次、3本ぐらい公開したらやる気がなくなる人が多い。意外とじゃあそのサブカルな人を探して YouTube 見まくってんだね、有名人ではなくてね。これ面白いじゃない。次、グループで始めた YouTuber ほどすぐ終わりがち。あの方向性の違いから分裂しちゃう。 次、動画の投稿ジャンルがバラバラな人はすぐ終わりがち。もう最初にね、方向を見つけるまでが大変だから。一個当たるとそれでいけるんだけどね。当たるまでは意外といろいろ試してる人って多いみたいだね。次、メントスコーラに挑戦してる人はすぐ終わりがち。だってそれってつまりさ、企画力が少し少ない、若干弱いってことだもんね。その、言うたら他の人がやってることしかまずスタートができないってことだから、メントスコーラから始めてしまったら新しい何かをやろうというところに行き着きにくい人なのかなっていう想像はつく。次、心霊スポットに行く人はすぐ終わりがち。それよくわからないけど、それはもう心霊スポットだから悪い気が乗ってるからなんじゃないですか。ということで次行きますよ。ということでとか言っちゃった。次、じゃじゃん、東京都江戸川区ポップ吉村さんからいます。YouTuber 風にやってみてたな。でも飽きちゃったからもう普通にやる。お盆で実家に帰った時に思った、帰省あるあるで、帰省って言葉がすごく言えなくてさ、私この間のさ、フードって舞台やってたでしょ、帰省したって言葉がすごい多かったの。北海道が自分の地元で私は帰省するって話だったんだけど、で長セリの中の帰省したはまだ言えてたんだけど、会話の中に出てくる、あ、帰省してたんだの帰省がどうしても言えないの。帰省って言っちゃうの、なんか。だからいくつかセリフ帰ったに変えさせてもらってた。次、いや、あ、じゃない、進みます、いきます。帰省あるあるです。じゃん、知らん間に猫が増えてる。あ、でも知らないうちにペットが増えてるって結構あるあるだよね。次、じゃん、もともといた猫がブクブクに太ってた。そうなんだ、かわいいね。次、カブトムシの養殖が始まっていた。すごい生き物大好きだな。やっぱさ、でもさ、あれなんだよ、子供が実家を出ちゃうと、実家にいるお父ちゃんとお母ちゃんはその大きな生き物が一人減ったわけだから、代わりの生き物が増えてっちゃうんだろうね。次、祖父祖母へのお土産は濃厚接触にならないように渡す。あ、もう今はそうだね、ていうか帰省できない人の方が多いからね。次、玄関にわけのわからない絵画が飾られていた。おー、心配だ、それ出どころか心配だ。ただ実家にいる頃から、子供の頃からずっと絵画はあったな。なんかわけ、あのね、女、ちょっと青緑っぽい女の人の絵が玄関にあったな、大きめのやつ。あとでっかい、でっかい時計、あの仕掛け時計、なんていうの、身長ぐらいある高さのやつ。あのね、電源切ってないと夕方6時になると中からね、なんか人形が出てきてね、踊り出すの。人形と小鳥が出てきてくるくる回り出すやつがあったな。次、カウンターキッチンがバー風になっていた。素敵じゃん。 DYI DAY DYY だから YY。 いきます。帰りに大量のブルーベリーとかぼちゃを持たされた。はい、どこ出身だろう、ブルーベリーとかぼちゃ、北海道かな。素敵じゃん。あるあるかどうかはわからないけれども、あの、私東京に住んでるはずの母からよく段ボールで野菜が届く。どういうとこに住んでんの、むしろと思ったりするよね。というわけで、親からはよく野菜が届くもんなんだろうな。あるあるでございました。とさ、皆さんが考えるあるあるネタ送ってきてください。メールアドレスはかなこ @b-sid.jp kanako@b-sid.jp。 番組ホームページの番組へのメールというか、ソフトメールフォームになってます。どんどん送ってきてください、待ってます。
番組スタート以来、愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
坂井かなの B サイドユアライフ。
イドバライフ第307回目、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーオープニングに酒井さんに聞きたいことを短く質問する酒井さん酒井さんのコーナー、まるまるあるあるかなすのせてキャラ、その他普通のお便りとか何でもいいです。待ってます。メールアドレスはかなこアットマーク b-sid.jp。 言えてねえな前はずっと言ってるはずのアドレスが言えてねえな。貝でしょ、雷風はい、番組ホームページの番組へのメールというかソフトメールフォームになってるから、そっからも送ってきてください。あの携帯からも見られるようになってるから、それでも見てください。最後に酒井さんからのお知らせは、オンラインサロン9号展開しております。そっちだと毎日ちゃんと生きてる酒井さんが生きてるんだなって思えたり、あと LINE アットで直接やり取りができたりもするので、興味があればどうぞ。ということで、まあ私の生きる糧としてもこれしかないですしね。よでももう休むって決めたの、あの11月までは休むというか、休んでるわけじゃないですけど、でも大きな仕事とかはあまりしていないんですけど、もうしょうがないというか、やっぱりね、やりたい状況で芝居がやれないなら今はもう無理してやる必要はないかなっていう判断をしまして、こういうご時世ですしね、早くやれるように戻ることを願いつつなんですけど、またあと12月に、何かしらの形でコンテンツが始まるんですけれども、そんな話がまたできるようになった。でそこに向けて体だったりとか コンディションを整えていけたらいいなと思っていて、それを楽しみにしてていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと長めにこう進んでいく、長い企画になって大きな企画になっていくんじゃないかなと思っているので、楽しみにしていてくださいまし。それではまた来週だよ。ここまでの相手は酒井かなでした。バイバイ。今回のオープニングの質問、あ話あれ、まあ深く考えさせられますね。嫌なことは嫌と、それぞれの何でしょう、価値観の違いみたいなのがありますよね。毎回毎回この番組のエンディングでね、私がチクチクチクチクチクチクチクとね、冗談ともつかない、お説教ともつかないことをね、酒井さんに言ってるせいで、酒井さんの酒井さんそれで事務所から離れてしまったのかしらね。違いますか、あ違うのかしらね。私が言ってることは間違ってないものね。そうよね。